宅情報コーナー。生き生き帰宅情報コーナー。このコーナーは帰宅からのゲストをお迎えし、いろんな話題や情報をお届けするコーナーです。この時間は帰宅役所の協力でお送りします。それでは早速本日のゲストの方に自己紹介をしていただきます。よろしくお願いいたします。
はい、北へ小町ステーションの赤木です。よろしくお願いします。
赤木さん、よろしくお願いいたします。もうおなじみになりました。赤木さんです。よろしくお願いいたします。さあ赤木さん、今日はどんなお話でしょうか。はい、
まずね、はい、先に横井さん、
はい、
この6月、
はい、
環境月間っていうね、うん、ことご存知ですか。
環境月間、
環境月間、
すいません、知りませんでした。
あ、大丈夫です。
よかった。
知らない方の方がね多いんじゃないかと思います。
本当ですか。はい、よかった。
このね、はい、今環境月間と言いましたけども、このなんとか月間っていうのはね、
はい、
実はこの6月だけでも12個、なんとか月間っていうのが実はございまして。
そんなにたくさんあるんですか。は
い、例えば食育月間、
はい、
土砂災害防止月間、
はい、
また他には、うん、リウマチ月間。
おお、リウマチ月間、なんか痛そうですね。
痛そうですね。
はい、
でまたこれびっくりしたんですけども、
はい、
不正改造者を排除する運動強化月間。
不正改造者を排除する運動強化月間、長い。
はい、そういったのも あるんです。
へえ。
でまあね、今日は私来させてもらいましたので、
はい、
今日はこの、不正改造者を排除する運動強化月間の話をしたいと思います。
いや違うでしょ。
違いました、すみません。
一瞬、ね、どんな話になるんだって感じですけれども、
はいはい、今日はこの環境月間のお話を少しね、はい、させていただきたいと思っております。
お願いいたします。
はい、実は、昨日一昨日なんですけども、
はい、
6月5日、これはね、実は世界的にこの6月5日を環境の日として国連による国際的な記念日、世界環境デーという、ね、取り決めがあります。これは、1972年、
はい、
ちょうど今から50年前ですね、
はい、
の6月5日にスウェーデンのストックホルムで国連人間環境会議というのが開催されまして、
はい、
その記念としてね、この6月5日を世界環境デーという取り決めにしました。
うーん、
日本でも環境基本法という法律、
はい、
これ平成5年に策定されたんですけども、ここでも6月5日を環境の日と定めました。
うん、
そしてこの6月のこの1ヶ月間を環境月間として、はい、環境省、地方自治体、企業などで環境に関するセミナーなどを開催しています。
そうなんですね。そっか。
この京都市でも、
はい、
実はね、市民の皆様から、京都環境賞というね、ものの募集を行っているんです。
そうなんですか。京都環境賞、賞は賞状の賞ですね。
そうです。
へえ、それはどんな賞なんでしょう。
はい、これは環境問題への関心を高めていただくとともに、
はい、
地域の自主的な環境保全活動をさらに推進していくため、
はい、
環境保全に貢献する活動に取り組む、
うん、
市民や事業者の皆様を表彰するというものになっています。募集対象ですが、
はい、
京都市内を活動の場として、
はい、
環境の保全に貢献する活動に取り組んでおられる方が募集対象となります。
うん、なるほど。これはじゃあ、なんだろう、これ1回限りとかではなく、継続してずっと取り組んでおられる方が対象ということですよね。
そうですね。
うん、
はい、これは個人様でも団体様でも結構ですので、
はい、
でこのご応募いただきましたものは、
はい、
京都環境省選考部会というところで選考をしまして、
はい、
京都環境省大賞、
はい、
また特別賞、
うん、
奨励賞の受賞者を決定いたします、
うん、すごいなんか本格的というか、そうですね、かなりね、
はい、実はもうこれ今年で20回目になりまして、
まあ、
ということは20年前から
わ
実はあったんですが、まあ、なかなか、ね、ご存じない方っていうのも多いと思います。
すいません知りませんでした、はい、でも20年間取り組んでこられたということはですよ、それによっていろんな成果が出てるっていうことですよね。
そうですね、いろいろなやはり、今までの、
はい、
募集された、
はい、
方たちの、過去の活動内容なども、
はい、
見れますので。
あ、そうなんですか、はい、それはどこで見れるんですか。は
い、京都市のホームページ、はい、の方から、京都環境賞を検索していただければ、
なるほど、
過去の受賞者の、活動内容
を、
見ることができます。
そっか、じゃあ、こういうことを参考に、じゃあこれからこんな活動をしていこうっていうそのイメージを膨らませていただく参考にもなりますよね。
そうですね。
ちなみにこれ募集期間というのが、
はい、もうすでに始まっておりまして、
はい、
6月の1日から8月の31日、
はい、
これ8月の31日は、
はい、
到着締め切りになりますので、
はい
はい、よろしくお願いします。
でもしっかりと期間も設けておられるんですね。
はい、
ちょっとこれ興味のある方、まずは京都市のホームページを、京都環境省で検索していただいて、詳細をチェックしていただくといいかもしれませんね。
ありがとうございます。ね、
だって対象の方には副賞として10万円とか書かれてるんですけれども、
そうなんです、
ね、そこにばかり目がいっちゃいました。すいません、
はい、いえいえ、この京都環境省大賞ですね、
はいはい、
表彰状と副賞として、
はい、
10万円、
の
がございます。
はい、
それと特別賞なんですけども、
はい、
特別賞の中に7部門ありますので、その各部門ごとに表彰状と特別賞は副賞として2万円、
はい、
があります。
すごいですね。ちょっとこれね、真剣にその京都の環境について取り組んでおられる方にはぜひぜひご応募いただきたいですね。
そうですね。
そっか、ちょっとじゃあこれもまず一つということと、あとこのね6月はそういう月間ということもありまして、他にも取り組みがあるんですよね。
はい、実はこの6月環境月間で、小学校などでは、
はい、
環境についての授業というのが行われています。この授業の中で、
はい、
私たちがその各学校に出向きまして、ゴミ減量の話とか、環境の話なんかも、行っております。実はね、はい、先週の金曜日も、ある児童館さんとか、
はい、
土曜日はある地域の女性会様の方に、
はい、
学習会をするので、
ま
あ、来て欲しいということで、
はい、
お声がありまして。
そうなんですね。
行ってまいりました。
まあ、でもね、せっかくこの、まあ、6月はそういう環境月間ではありますけれども、今日こうしてラジオで聞いていただいた方、やっぱり環境について気になっておられるという方は、ぜひぜひ赤木さんからのお話を聞きたいっていうリクエストがあった場合は、お問い合わせいただいたりとかもできるんですか。
はい、もちろんでございます。今のところ、
はい、
まだね、小学校さんの方で、近々で入っているのが、
はい、
まだ報徳小学校さんだけしか入っておりませんので、もしもこの放送お聞きの上で、ちょっと聞きたいと言われる方は、
はい、
北区役所の北エコマチステーション、
はい、
電話、366-0155、
はい、
366-0155まで、お問い合わせいただければ、またいろいろ打ち合わせさせていただいて、
はい、
お伺いさせていただくことも可能です。
なるほど。でもいいですよね、小さいその小学生時代からきちっとその必要な環境問題について、考え取り組んでいくっていうことは、これから先の人生においてた必要なことですもんね。
そうですね。それとこの小学校の、
はい、
環境学習の時は、
はい、
実はね、
うん、
ゴミの収集車、
はい、
パッカー車も実は登場しまして、
すごい、
もちろん、そこでね、
はい、
子どもたちと先生方には、
はい、
ゴミの積み込み体験、このゴミはね、もちろん作った、
はい、
疑似のゴミになりますが、
はい、
一人ずつゴミをパッカー車の中に入れて、
うん、
そして回転パネルのボタン、
はい、
もうなかなか普段できないこと、
そうですよね、
そこまでちょっと体験していただくと、
すごい、
うん、いうことになっております。
それはですねちょっと私も興味入ってきたんですけれども、実際にゴミ収集に来てくださる青とグリーンの
そうです
ゴミ収集車が、
はい、
小学校にやってくるんですか。
そうです。
うわ、
本格的。そちらの方の、段取りもすべて私どもの方でさせていただきまして、
はい、
もう実際にゴミを回収している、事務所の方から、
はい、
そちらの職員も、お伺いしまして、
はい、
子どもたちに絶対に危険のないような状況で、
はい、
体験の方をしていただきます。
でも実際にそのゴミ収集に来てくださる方がどんな大変な思いをされているかとか、実際にそれがどういうふうに次そのゴミたちは行っているのかとかっていうところも詳しくお話しいただけるんですよね。
そうです
じゃあちょっと少しでもゴミを減らそうとか、そのゴミを減らすためにはどうしたらいいかとかっていう考えるきっかけにもなりますよね。
そうですね。
わでもこれちょっと大切ですね。今はい、本当にいろんなゴミが溢れている時ですものね。
そうですね。
はい、
この6月の環境月間っていうのは、
はい、
どうしても皆さん環境という言葉を聞くと、うん、
はい、
ちょっと一歩後退してしまいそうな、
はい、
言葉なんですね、うん、っていうのが、
うん、
実はそれはなぜかというと、
うん、
難しい、
うん、
環境というと難しい、わ、
はい、
からない、うん、などが、はい、一番の原因になっています。しかし、
はい、
実際私たちが生活している中で、
はい、
実際に行っていることが実はそれエコなことなんだよっていうのが実はたくさんあるんですね。
そうなんですか。
はい、例えば、
はい、
横井さん、
うん、
水筒ってお持ちですよね。
あ、持ってきてますよ。
ありがとうございます。はい、その水筒、中身がなくなれば、
はい、
また、お家なり会社なりで、
はい、
新しい飲み物を入れて、
はい、
また再度繰り返し使えますね。
そうですね。
もしも水筒がなければ、
はい、
自動販売機でジュースを買ったりとか、
はい、ペットボトル、
はいはい、買ったりされます。
そうですね。どうしても喉が渇いたら買うしかないですよね。
はい、飲んだ後、
はい、
残るもの、それがゴミなんですね。
そうですよね。
もう本当に水筒などは、
はい、
エコの代表で、そういったものを持ってるっていうことだけが、
はい、
当たり前の日常ですが、
うん、
それが実はエコなことをしてると。
あ、そっか。
だから難しく考えていただかなくて結構ですし、例えばご飯を残さない、
はい、
小さい頃から言われました
言われました、うん、
それも残せばゴミです。
そっか、そうですよね。うん、
本当に難しく考えなくていいと思います。
うん、
それがこの6月の環境月間、
はい、
この環境、
うん、
エコっていうのを知る、
はい、
思い出す、
うん、
そしてちょっとだけ考えてみる、
はい、うん、
そういうねきっかけにしていただければいいと思います。
うん、そうか。いやでも確かに今おっしゃられた通り、その水筒とかって、これはもう今ほとんど大抵の方が結構マイペットボトルとか、
そうですね、
そのね、水筒とかで生活されてる方多いと思うんですけれども、はい、あとその、お弁当とかでも自分でパックを持っていって詰めていただければ、はいはい、洗えばまた使える。
そうですね、
再利用できますよね。はいはい、そっか。でゴミを減らすことになりますし、はいはい、そうか、そういうふうに考えると、はい、結構無駄もなくなるし、過ごしやすくなるんじゃないかななんて。
そうですね。
ねえ、
はい、そういったのが、はい、難しく考えずに、
はい、
少しでも、
うん、
簡単に、
うんうん、
できてることなんやなと思っていただければもうそれで本当に十分です。
ねえ、そっか。うわ、ちょっとなんか私ももう一度家に帰って自分にできるエコ環境問題ないかちょっとチェックしてみたいと思います。
ありがとうございます。
ね、何かこの環境に関するイベントとかっていうのは、
はい、ちょっとこれお知らせになるんですけども、
はい、
実はねまだ先なんですけども、
はい、
この夏休みに小学生、
はい、
中学生対象のゴミ減量エコバスツアーを行います。
ゴミ減量エコバスツアー、はい、お気になりますね。
はい、私たちが普段生活している上で出るゴミが、は
い、
ゴミは出したら終わりではなく、
うん、
その後どのような処理をされているのか、
うん、
そのゴミの処理施設、
はい、
こちらの方に小中学生を対象とした、
うん、
エコバスツアーを行います。
う
ただ日にちなどがちょっと京都市の広報発表前になりますので、
はい、
この広報発表が6月の14日、はい、ちょうど1週間後の
来週火曜日ですね、
はい、火曜日になります、うん、でこちらの広報発表、はい、京都市のホームページ、
はい、
または区役所、
はい、
各図書館、
はい、
に配布されます、
はい、
チラシ等でご確認できますので、
うんうん、
もうぜひね、ご参加いただければなと思います、
ね、貴重ですよね。
そうですね。
いやでも私も知りたいです。実際ゴミって収集していただいた後どうなってるんだろうなと、はい、ね、でもそれを知ることでそのゴミを減らそうという機会にもなりますよね。
そうですね、
はい、そっか、ありがとうございます。ちょっとこれは楽しみですね。またどんな詳細がアップされるのか、
はい、
6月14日以降に、京都市のホームページでに掲載される、はい、もしくは地域の、区役所とかでも配布されるということですね、はいはい、そうです。はい、ありがとうございます。さあ興味のある方、ね、夏のイベントの一つにぜひぜひご参加いただきたいと思います、
はい、ぜひご参加ください。
はい、ありがとうございます。いや、赤木さんには今日は環境に関するお話を今日はしっかりとしていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
また次回も楽しみにしております。
ありがとうございます。
ありがとうございます、環境政策局東部町北町美化事務所赤木和夫さんに今日はお越しいただきました。赤木さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
この時間は北区役所の協力でお送りしました。